皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、おかりございませんでしょうでしょうか。ちょっと噛みました。いきなり2月になりました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。節分もね、昨日過ぎて、
はい、
もう春の節気ですよ、
ね、
今日から立春ですよ、はい、嬉しいわ。もうお正月のね、おせち食べたその後からスーパーではもう節分のチラシとか貼ってあったんですよ。
早いですね。
見ました？
見ました、見ました。
もうあれびっくりしますよね、
う
ん、
もう豆まきのね、
そう
PR をもうお正月のあれ何日ぐらいかですかね、もう7日ぐらいからも次節分のなんかいろいろね、
あったでしょう、
あの PR されてましたですけど ね、
コンビニにもね、うん、貼ってあったんですよ。コンビニに休憩中に年末行ったんですね、
はい、
でコーヒーを買ったんですけど、うん、その時にね、こう節分って書いてあって、まだ先やんかと思ってたけど割とすぐですよね。はい、まあ豆まきもね昨日終えて、うん、うちはね毎年こう好きな具を入れて、かんぴょうとかね、卵とか入れて、のり巻き作るんですけど、うん、のり巻きって言うんですか、あれ巻き寿司、
はい、
はい、恵方巻きね作るんですけれどもね、まあ、昨日無事に終わりまして、まあ、今日から春ということでね、
はい
はい、心も新たにまた頑張っていかなきゃいけませんね、うん、はい、いつものやつ、1年音への動きに合わせて24の木に分けておよそ15日間にそれぞれ季節の印象を与えたものが二十四節気、今の期間もう春の節気、嬉しいな、立春です。今日からね立春です、うん、はい、1年の始まりの節気なんです。立春から始まるんですよ、
うんうんうん、
楽しみですね、
はい、
はい、もうそろそろ五稜というね、千秋湯っていう木かな、うちの庭に咲いてるんです、あるんですけど、木がね、それがこう黄色のお花がもう咲くんです、一番に。もうそろそろですね、はい、立春を機に気温は上がり始め、日は長く日差しも明るくなります。雪だけの雫や鳥のさえずりなど周囲の音も春を感じさせられます、うん、って書いてありますね、以降のね、こう やっぱりちょっとまだ寒いじゃないですか、
はい
はい、こういうのをね、予感っていうんです。予感っていうのはあまりっていう字に寒いって、はい、予感、あと瞬間、春の寒いって書いて瞬間という言葉も、うんうん、芽吹きとか春ごもりとか、外の一歩を心待ちする思いが書かれて、あの込められた言葉の一つだそうですよ、うん、はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、今の、季節、春風氷を解く、なんか春って出てきましたね、春風って氷を解く、うん、この春風という漢字は東の風と書いてます。春風と読みます。
あ、東の風、
はい、氷を解く、東からの風が、あと熱い、氷をなぜて、うん、ちょっとずつこれ緩めていきますよというふうな意味です。梅の花も咲いてますからね、もうね、うん、ああ嬉しいですね、最近はこう、のね、こうやはりちょっと温暖化で暖かくなってるから、はい、まあ、昔とはちょっと違いますけどね。
そうですね、
はい、うん、さて、今日はね、
はい、
最近ちょっとこうやはりいろんなこう出来事があるたびに、うん、これはラジオのネタにしようとかいろいろ考えませんか、ジョスさんも、ね、
はい、
ね、それで私も考えるんですけども、ここ最近ね、起こった出来事として、まずね、幼馴染が毎回割と遊びに来るんですけど、
はいはい、
年に3回ぐらい来るのかな、うん、女の友達なんですけど、彼女がね一人で来るんですよ、
うん、
そしてたこ焼きパーティーしたんですよ、
はい、
たこ焼き食べたいって言うから、うん、たこ焼き器がねうちあったんですけど、まあ、そんなしょっちゅう使います、たこ焼き器なんて、
まあ、それは
大阪の人やから使うんかな、
うん、しょっちゅうっていうか、 月に1回あるかないかぐらいでしょうね。
それも結構多くないですか。
いや、あるかないかですから、まあ、ずっとしばらく使わない時もありますけどね。
うちもここ10年ぐらいは使ってないよと思ったんですけど、うん、たこ焼き器はあったなと思って出したんですけど、
はい、
もう全然ダメ、うん、くっつくし、もう全然ダメやったんですよ。
それ火力が弱いんでしょうかね、
多分ね、うん、だって1600いくらぐらいのやつやから、
うん、
でもこれあかんわと思って、でも2回ぐらいしたんですけど、もうこれあかんわって言って違うの食べたんですけどねまあそれがたこ焼き器が来たんですけど、その時にね、その彼女といろんな話をしたんですよ、
うん、
で彼女もつるむのが嫌いな人でね、
うん、
いつも一人行動、私も一人行動なんです。で、まあ、例えばお昼とかもね、彼女仕事行ったらやっぱり お友達っていうか、まあ、できるじゃないですか、
うん、
で一緒に食べようって言われるんやけど、もうその話が嫌やと、うん、まあ、割と人の噂話とかがあるから嫌やから一人でいてるねんって言ってたんですね、
はい、
まあ、そんな話から今読んでる本の話までして、
うん、
で今日はね、中村あじゃり先生っていうお嬢様の話になったんですよ、
うん、
であまり面白かったんで、あ、これラジオのネタにしようと思ったんです、はい、だから今日はね、その周辺のお話をねしてみたいなと思っております、うん、ラップホースティングス、この後は腸のことならお任せ、ジュースマインドの健康アドバイスのコーナーですね、その後は CM の後は今日の話題、あ、CM の後は楽曲ですね、
うん、
そして今日の話題、なんか最近どんなことがあったっていうようなことから、
はい、
神戸サンダの、お話ですね、カブライジのお話をしてみたいなと思っております。素敵な30分をラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、立春でね、ミサップがさっき話ありましたようにですね、
春ですよ、
う
ん、
今日からまたね、新しいスタート、
スタート、
ね、
はい、
スタートの時ですからね。
そうです、本当スタートです。
もう皆さんね、先々週からまあ少しね、疲れ、皆さんもお正月過ぎてね、
はい、
ちょっと体調寒いですからね、崩されている方が多いかと思いまして、
はい、
不調の時にこう対応を考えてお話したんですけどね、
はい、
今日はもうその新しいまたスタートの立春ですけども、まあ、日頃のね、この暮らし方、不調をもうこれで防いでいきましょうというのを、
はい、
今日も何点かお話してね、
はい、
皆さん新しいこの気持ち切り替えて頑張っていただきたいと思うんですけど、はい、まずですね、
はい、
不調を防ぐには日々の暮らしを整えましょうということで、何点かお話したいと思いますが、まず、はい、日光を浴びるということです。一つ目は、
あ、それ聞きます ね、
うん、これはですね、できましたら皆さん朝眠たいすぐに日光、まあ、浴びるところに出れるかどうかなんですけどね、朝日というのも非常に大切です、
はい、
ですからこの朝日をですね、まず皆さん外に出て浴びるというのが、これも基本中の基本ですから、まあぜひお試しいただきたいと思います、
はい、
それからですね、朝日浴びながらね、これも試していただき、呼吸をね、鼻から思いっきりこの、胸を広げてしていただくとですね、
はい、気持ちよさそうですね、
もう胸広げるんですよ、両手広げて、
うん、
で鼻からこう吸い込んでいただいて、
はい、
呼吸を試してください、
はい、
そうしますと気持ちも、ね、リフレッシュしてですね、体調も良くなりますんでね、
はい、
ぜひそれもお試しいただきたいのと、皆さんも毎日3点目、もうほとんどの方これはもう生活に欠かせないぐらいスマホ見られてると思うんですけどね、これね、は
い、
スマホを見る姿勢です。
すごいね。
皆さん頭ね、頭こう結構脳みそもあって重たいんですけどね、うん、はい、スマホを見るときにね、こう前かがみになってね、見られる方結構おのずとこの目線が下がってね、頭がこう前に出てしまって、
そうですね、
こう見る、
う
ん、これはですね、実は体に良くないんです、
はい、
肩こりにもつながるんです、
はい、
ですからスマートフォンはですね、顔の高さ、
ああ持っていくわけ、
え、うん、頭を下げないで顔の高さでできるだけ見ていただくように心がけていただくと、うん、これ体調も良くなりますんでね、
はい、
ぜひお試しいただきたい、
はい、
それから何回か申し上げましたけども、パソコンしてますと長く座ってる、
うん、そうですそうです、
ケースが多いんで、
はい、
まず立ったり座ったりね、うん、これも必ず体を 立ったり座ったりしてこう動かすというのを4点目心がけてほしいのと、それから最後にですね、やはりこのお風呂、できるだけ皆さんお風呂に入ってほしいんです、疲れを取るために、
はい、
でそれはですね、あんま寝る前に入るとかいう方いらっしゃるんで、寝る前はね結構目が覚めてしまうんでね、できるだけ寝る2時間前ぐらいにね、
ああそうですか、
もうぬるめのお風呂に浸かるという習慣も、
はい、
続けていただくと体調が良くなって、この立春からですね、
はい、
ますます皆さん元気になられてますんで、ぜひお試しいただきたいと思います。
はい、春ですからね、
はい、
はい、楽しみましょう。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
お風呂上がりに拾いの口よりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお腹きれいな便秘さんなら、明日からモテモテこりゃかなわんわい。
あんた、お風呂の中で何歌ってんの。
はい、めっちゃ
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのは尾崎亜美さんで Heart and Heart っていう曲なんですが、これは高校生の時だったかなにバンドで私なんか歌やったんですよね。
え、歌ったんですか。
歌ってる。
この歌ってください。
もう忘れちゃってダメ。なんか懐かしいなと思って尾崎亜美さんかけてみました。尾崎亜美さんのバンドをやってたんですよね。まあずっと継続してやってたわけじゃないんですけどね、まあちょっと懐かしいなと思ってかけてみました。さて今日はですね、まあちょっとその幼馴染がね遊びに来てた時に思いついたお話なんですけれども、彼女にその中村あじゃり先生のお話をしたんです。中村あじゃり先生といえば兵庫県のね、神戸市っていう、あ、神戸、三田市か、三田市 にあるカブライジというお寺のお嬢さんなんですけども、ご縁があってお目通しいただいたことがあるんです。お目通しっていうのはお会いさせていただくことなんですけど、お会いさせていただくこと、お目通しっていうことも知らなかったんですけどね。ジョスさんもそうですよね。
はい、
ね、素晴らしいお嬢さんで。
そうですね、もう今から考えるとですね、うん、よくお会いできたというか、お話なんかできる方じゃ実際に私みたいな、まあ、一般人は難しいんですけど ね、
はい、何かご縁があって、で絶対もうすごい方だからって言ってお目通しいたださせていただけるよっていうふうなことでお会いさせていただいたんですけども、その、どういう方かというと、まあ、お嬢さんもちろんそこは何もなんか焼かれてしまってハイデラになってたらしいんですよね、ずっと長い間だけれども、その中村先生、中村和尚様にここをやってくださいということで、和尚さんされて、最初はね祠しかなかったんです、
うん、
でそこに毛布かぶって寝てたらしいんですよね、そこのところに、うん、ところがもうお堂を建てて、じゃあお堂、これ奥様がね、このお堂のお金を取りに来ると、今日取りに来るのにどうすんのよ、いや大丈夫です、ちゃんと大丈夫ですからって言ったらピンポーンって来たんです。ほら、うん、来た、どうしよう、払うお金がないって言ったら、下からね、そう、山の上にあるお寺なんですけど、下からこんなところにお寺ができましたのでこれ寄付しますって持ってこられたんですって。その寄付の額がお堂のお金を払う額と同じだったそうなんです
。すごいお話です。
そう、でそこが山の上でね、道場っていう駅の山の上にあるお寺なんですけれども、
はい、
もう山の中やからこうなんていうんですかね、山道で車も通れない道だったんですけれども、 そこにの上にねちゃんと道路ができるように祈ってらっしゃったんですって、
はい、
そしたらこの上に山の上にゴルフ場ができるから道路を作っていいですかって中村先生のところに来られて道路ができたらしいですよね
もうすごい、もうなんていうんですかね、 その思いが全部あの
全部ね
実現、
実現されるんですよ、そして一番やっぱりインターネットでもねすごく騒がれてるのが、うん、やはりソ連のミグを読んだと、
うん、
北海道に来たじゃないですか、はいはい、1975年でしたっけ、に来た、今それがよくねネットにも出てますけども、そのミグを読んだのが実は中村和尚さんだったと、
うん
うん、その冷戦の時にねソ連とアメリカが冷戦の時代あったじゃないですか、
はいはい、
その時にミグっていうのができたと、うん、アメリカはどんな縁か分かんないと、
うん、
だからちょっとそれを投資してほしいっていうふうに中村和尚さんに頼んだんですって、もうね政府の方がちゃんといつも中村先生のところに行かれるんですって、
うん、
で皇室の方も中村先生のところに行くと、いろんなお話をされに行くらしいんですけれども、
は
あ、なんかそういうもう首相になった方は全部中村和尚のところに行くらしいんですよ、
うんうん、
ダイヤジャリのところに行くらしいんですけれども、でその時にそのミグをね、まあ、どんなんか分かんないかちょっとどんなんだろうかっていうふうに言った時に中村和尚さんがじゃあ1週間くださいと呼んでみますと、
うん、
って言って祈られて、で来たのが1週間後に北海道に来たと、みんなびっくりしたとっていうふうな、まあ、ちょっとすごく短く破書って言いましたけども、うんうん、まあそういうことらしいですけど、
あれ当時、まあ、私もその話聞いて YouTube かなんかのね、
そうそう、
あの
ちょっと違いますね、
紹介された、うん、聞きますと、なんか昭和天皇とのまあ、一緒にというか、
そうですね、書いてましたね、
あの天皇がその中村大矢砂利のところに来て、
そ
んな
お願いした
っていう、ね、お願いしたような話も、でもすごい話やな思ってましたけどね、
これあの直木マンっていう、YouTuber がいらっしゃるんですけども、
はい、有名なね、
はいはい、彼のところにね友淵先生も出てらっしゃってね、でその私直木マンっていう方が書いた本を読んだことがあったんですよ、まあ、それ世界の黒幕っていう風な本なんですけど、ね、
はいはい、
まあ、ちょっとすごくブラックな本なんですけども、うん、それを立ち読みしたんかな、なんかそんな、あ、こんな本も書いてはるんやなっていう風に思ったんですけども、彼ね一人でやってらっしゃるんですよね、
うん、
YouTuber って割とね二人でやってる人も割かし多いんですけども、うん、この系統のやつはだけど彼は一人でやってて、でまあ、そういう著名な方を読んでね、
うんうん、
いつもやってらっしゃるんですけど、そこにね、安江先生って保険の方に江って書いて安江先生っていう、
はい、
量子力学の先生なんですけど、
うん、
で彼を読んで、お話をされてる中にやっぱり中村大矢砂利の和尚様のお話が出てきてました、うん、それを教えてくれてね友人が、
うん、
で、まあその彼女も中村和尚のことは知らなかったんですけども、その和尚様のお話をしたらすごく興味持ってくれてね、
うん、
でもう話を盛り上がったんですけども、そうだ私ラジオでこの中村大矢砂利先生にお会いしたこと言ってなかったわと思って、
うんうんうん、
なんかすごくこうやはりなんていう圧のある先生でしたよね、
お部屋に入ってくる、私もお会いさせていただきましたけど、まあなんていうんですかね、そのオーラっていうかもう半端じゃないですからね、なんとなくそう感じる雰囲気が ね、
うん、でそこの施設の中ってお寺の中が全てやっぱりそうやって引き寄せで作られたものばっかりだったんですよね、その、あれ三重の塔なんていうの、三重だったっけ、五十
ちゃいますかね、
その塔があるんですけども、そこに行くと、自分の真ん中のものがちゃんとこう詰まってて宇宙と交信できなくなってるから、うん、そこがちゃんとこう詰まらないようにでそこを参るとできるっていうふうに聞いたので、
うんうん、
そこもお参りさせてもらいましたけれども、
まあなかなかそうアジャリとかね、
うん、
なられるのもあるんですけど、大アジャリですから、大アジャリっていうのは、はい、アジャリの中でもこの修行を相当詰まないと
な
れない
んです
よ、
そうなんですか、そうなんや、
まあ、これインターネット皆さんね、見ていただいたら分かる通り、うん、もアジャリの中でもこの深い知識や高い徳を備えた場合に大アジャリと表現
する、うん、あ、そうなんですか、
ですから大アジャリになるためには、うん、アジャリになってからですよ、うん、さらに厳しい修行が必要な、
へえ、だってねもうすごく高齢なのに、もう あの全部回ってらっしゃったでしょ、何時間もかけて、
まあ、お寺の中 ね、はい、
あのずっとお参りされて毎日毎日、雨の日も雪の日もでこけてこ骨折されたとかっておっしゃった
でしょ、ね、まあ、一番私も感動したのはもう午前中は国のためにお参りしてるとおっしゃってましたからね。
そうそう、
は
い、まあ、そんなことってあるんですね、うん、まあ、本当にあのすごく良い経験させてもらいましたよね、そんな高名な先生とお会いできてね。はい、それでは、ラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。
明日ミサップの誕生日ちゃいますか。
あ、そうよ、
2月5日
そうですね、まあ、あんまり嬉しくないですけどね、
20何歳
はい、まあまあそれはね、おいたにしてそれでは来週もこの時間に
Love for all things